アミママの育休中ママ子育て応援チャンネル、子どもと一緒に楽しむ人生を歩もう、
始まるよ。
この番組は毎日の子育てに役立つ我が子との関わり方、ママと子どもの体調管理のヒント、子育てと仕事との両立のポイントをお届けします。皆さんこんにちは。元中学校教諭、沖縄でアトラク子育てアミママの代表をしておりますアーミーです。今日のお話はですね、季節に合わせたお話というところで少し喋っていきたいと思います。どういうことかっていうと、ちなみにですね、沖縄は今日すごく台風のようにね、台風ではないんですけど、台風のように大雨が降っております。で、そういうね、すごく天気のいい日とか、風が強い日とか、あとは雨が降ってる日とか、そういう季節の様子っていうところを子供にお話しする。まあ赤ちゃんはね、まだまだ全然喋れないんですけども、肌で寒さを感じたり、暑さを感じたりとかね、音を聞こえたりとかっていうことはもうできているので、その話をね、子供にこちら側が、例えば今日は風が強いねとか、今日は寒いねとか、暑いねとか、太陽が眩しいねとか、そういうね、肌で感じることとか、季節の様子っていうところを言葉でただ伝えるとか表現するっていうだけでも、子供とのコミュニケーションって取れますよっていうお話をさせていただきたいと思います。子供がまだちっちゃい時、乳幼児期の時っていうのは、例えば外にお出かけするにも、必ずね、抱っこ紐とかをつけたりとかして、そもそも子供がママとすごくね、近くで過ごしていると思うので、まあ体感というかね、風がブワーって吹いてきた時には、わあ、風が強いとかっていうのって、お母さんと子供って同じようにね、体験していくっていう状態かと思うんですけども、そういうね、状況で子供とこう触れ合った時に、まあ私たち日常ではね、なんか風がブワッと吹いても寒いとか冷たいとかっていう風に言葉に発したりとかっていうことはないと思うんですけども、子供と一緒にいる時はね、そういうのをあえて口に出して言うっていうところで、うちの子とかはね、すごくね、私がそういうことをちっちゃい時よく言ってたので、今日風が強いねとか、寒いねとか、あとはなんか眩しいねとかよく言ってたので、子供たちもね、未だにバッと風が吹いてきたら、はあ、風が強いねとか、冷たい、今日の風は冷たいねとか、雨がポツポツ降ってた、来たねとか、そういうの結構敏感で、未だに言ったりとか、ママなんとかだよとか言ったりとかするんですけど、まあ、そういうところでコミュニケーションってちっちゃい時から伝えていくと、子供って実はその表現の仕方っていうのがね、すごく上手になっていったりとか、おしゃべりがね、できるようになったりとか、そういうのをきっかけに子供と一緒にね、例えばまあ大きくなってきたらどんな感じかっていうと、季節のね、まあ日本はすごく良くて、春夏秋冬によってね、寒さとか暑さとか変わるじゃないですか。まあ沖縄は結構年中暑かったりするんですけど、そういうね、お話で、もう春がそろそろ近づいてきたから、冷たかった風が少しずつ暖かくなってきたね、とか、そういうちょっと難易度の高いというかね、意識を向けないと、こうできないような会話っていうところも、大きくなってきたらバージョンアップしたりとかね、することもできるので、まあ小さい時から赤ちゃんがね、喋らない時から、こう季節の様子っていうのを話していくとかね、お散歩に行く時にやっていくっていうところいいかなと思います。で、そういう意味では私ですね、ベビーカーっていうのをね、使ってなかったんですよ。常に子供を抱っこ紐に抱えて、いつも子供と一緒にこう過ごすっていうところ、肌をくっつけて子供と一緒に散歩をするとかっていうことをやっていたので、結構そうすると、さっきも話したように肌感覚じゃないですけど、近い感覚があるのでね、暑いとか寒いとかっていうのも含めて。で、こちら側がちょっと喋ったことも子供にね、囁くように喋ってても聞こえるぐらいの距離感だったりするので、それもまた良かったかなーっていう感じはしますけれども、こちら側がね、実況中継ってよく私、当時は言っていましたけれども、 そういうのをお話ししながら、こちら側が発信することで子供にコミュニケーションをとっていくっていうことが実はできますよっていうところのお話ですね。で、季節のお話って冒頭でお話ししましたけども、季節からやっていくと、その日の気候とかね、からやっていくとやりやすいっていうところです。で、合わせて、例えばお出かけするときとかも、私は子供に今日は、天気がいいから公園に行くよって、朝ごはん食べてから行こうねとか、お母さん準備してから行くから今から準備するよとか、そういうのを実況中継してました、子供に。で、そうすると、子供ってお母さんの様子をね、しっかりと五感を使って見ているので、例えばどこかに出かけるとなってお母さんがバタバタ準備をしてたりとかしたら、こう泣いて止められたりとかするじゃないですか。そういうのも子供は、こうお母さんがいつもと違う動きしてるぞとかドタドタしてるぞっていうところを敏感にね、察知して、なんかいつもと違うってなって泣いちゃうとかね、こうグズグズしちゃうっていうところがあるので、こちら側でね、こういう予定で今日は準備するよとか何とか、まあ準備しながら今準備してるよとか、着替えてるよとか、お母さんここにいるよとかね、そういう声かけとかをしながらやると、子供は安心して、あ、そうなんだって、ちゃんとママの声聞こえるなって、なんか動いてるけど、今日はどっか行く準備してるんだなとかっていうことが分かったりするので、そういうところの実況中継ってすごく大事だったりします。子供を安心させる上でもそうですし、コミュニケーションの上でもね、そうだったりします。で、私結構家事するときとかもそんな感じでやっていました。今お母さんここにいるよ、洗濯干してるよとかね、そんな感じで。今日のね、今日天気がいいからお洗濯よく乾くよとかね。もう本当に細かいこと全部を実況中継するっていうところをやっていくと、結構子供をね、それでキャッキャキャッキャ答えてくれるように、子供自身が動けるようになってくると、そんな感じでできるようになってくるので、まあ、動かないうちからね、そういう実況中継をやるとか、明日の予定を前もって子供に伝えるとか、そういうことをやると、結構物事がね、子供も理解してくれてスムーズに進むっていうこともあるので、コミュニケーションの取り方のコツっていうところと、あとは子供とね、生活していく上でそういうことやるとうまくいくよっていうのが、乳幼児期からそういうのをね、やっていると、大きくなってってもとか、例えば発達のデコボコ子の場合も、前もってね、予定をこう変更されるのが苦手とか、急に何かを変わるのが苦手っていう子とかもね、そういうことを伝えておくと結構対応できたりとか、心の準備できたりとかっていうことができるっていう子もいたりするので、そういう子にもおすすめの方だったりします。で、私たちもいつもと違う行動をとるとすごいドキドキしたりとか、緊張したりとか大人するじゃないですか。それと同じ、初めての場所とかね、それと同じと思ってください。子供はもっといろんなことが初めてだし、いろんなことに敏感っていうところで、大人もそういうことあるよね、だから子供にはもうちょっと配慮してあげようっていう意識を持ってね、やったりすると、どうして子供はこんなにさ、うちの子ちょっと敏感すぎるかしらとか、あまりね意識しすぎずに、まあ敏感の度合いは人それぞれ、大人も子供もね、緊張しいの大人もいれば全然緊張しない大人もいるじゃないですか。それと同じで、子供も敏感な子供もいれば鈍感な子ももちろんいるんだけど、こちら側がね、配慮してこう対策をしてあげるっていうだけで、子供の心の安定っていうところにもつながるよっていうことで、ただ実況中継するだけでね、子供とのコミュニケーションっていうか、子供の心がそれで落ち着いてくれるのはすごくいいじゃないですか。そういうところで意識してね、やっていただくと、乳幼児期からのコミュニケーションっていうのはもっとうまくいくっていうことありますよって。子供が喋らないからといってね、こちら側が喋らないっていうわけじゃないってことですね。実況中継をしていっぱい、最初ね、話す前の子供って基本的には吸収してます。こちら側が話してること全部吸収しています。で、そこである時吸収したものをバーッと出し始めるっていうのが、言葉を喋り始めるっていうところになっていくので、大人側がね、いっぱい子供に喋りかけてあげるとか、ニコニコ笑顔で接してあげるとか、いっぱい体に触れてあげるとか、そういうことをしないと、子供はそういうことをされるのが苦手だったりとか、まあもちろんね、 子供の特性によっては触られることが苦手とかっていう子ももちろんいたりしますけれども、基本的にはね、こちらがどれだけ喋りかけるかとか、どれだけ触れてあげるかとか、あとはどんな表情で子供に接してあげるかっていうところが、乳幼児期の時にはね、すごく大事なポイントなので、で、大人側もね、もしいっぱいいっぱいだったとしても、子供に顔を見せるためには、もうあえてニコニコしないといけないっていうふうに意識をして、ニコニコしていたら、だんだんとね、体がニコニコ笑ってるので、脳が麻痺されて、麻痺っていうか、麻痺というとちょっと語弊ですかね。麻痺というよりは、なんていうのかな、脳がそこで、こう、意識を、ニコニコ笑ってるから今幸せなんだなとかっていうふうに認識をして、そこでだんだんと幸せになっていくっていうこともね、実際に起きることなので、子供の前だけではニコニコ笑顔で子供の目を見るとか顔を覗くとかね、そういうことを見せるっていうことをやってみるっていうのも大人にとってもいい方法になってくるので、お子さんの前ではニコニコ表情を見せるとか、アイコンタクトを意識するとか、触れると合わせて実況中継をこちら側がするというところで、最初はね、子供がね、喋るわけじゃないので、子供に合わせた別に赤ちゃん言葉とかをあえて使わなくても私はいいと思ってます。結構、私それで言うと小さい頃から赤ちゃん言葉みたいなのって全然使ったことないんですよ。うちのね、母とかだったら、例えば赤ちゃんに飲み物飲ませるときって必ずブーブーって言ってたし、私ブーブーって言ったことないんですよね。お茶飲むとかね、お水飲むとか、おにぎり食べるとかっていう風な、私はもう完全にそういう言葉を使ってましたけど、うちの母とかブーブー飲むとか、あとはまんまん食べるとか、そういうね、赤ちゃん言葉っていうところを子供にわかりやすいように使ってあげるっていうことももちろん一つですけども、私はそういうのは子供が小さい、子供が喋る前は、前から、喋った後ももちろん私はやってましたけど、喋る前から、前は全然ね、そういうことをしていませんでした。そこでね、いろんな言葉をここ側がシャワーで子供に浴びせてあげるっていうところで、言葉を知るっていう出会いっていうところにもつながってくるっていうのを思っているので、いろんな言葉を、いろんなこちら側の知ってるものをどんどん子供に実況中継をしながらかけてあげるっていうところですね。まあそのためにはお母さんがね、いろんなことに目を向けるっていうような意識を持たないといけないし、こう楽しいこととかね、いいこととかっていうところを発見するっていうことをね、お母さんができるようになってくると、実況中継もまた楽しみながらね、子供の顔を見ながらできるっていうことになるので、ぜひ子供に伝えたい楽しいこととかね、これいいねとか、肌に気持ちいい風が吹いてるねとかね、今日は涼しいねとか、そういうような言葉をね、ぜひ子供に伝えてあげてください。というところで、今日は季節のお話からコミュニケーションって、ただ実況中継をするだけでもできることってありますよっていうお話をさせていただきました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあね、またね、バイバーイ。